義昭の21章から22章の初めのところ5節までということにします。初めにこのレビ人の町ということですね。これはレビ人はですね、土地は与えられなかったわけですね。前にも書いて何度もそれは言っています。私業の土地という訳ですけれども、まあ、いわゆる相続する土地というものは与えられなかったけども、住むことは必要なわけですね。たくさんの祭司たちが住む町、その町が与えられたということが書いてあるわけです。当時町があってそこに住んでですね、で、食事、すなわち生活をする必要があるわけです。それで放牧地があったということが書いてあります。放牧ということで、そこで羊や牛を飼ってということですね。そういうことで、他の民族、部族からの、そういった祭祀的な仕事のために捧げられるもの、それも与えられた。そしてまた、自分たちの生活を支えるためにもこういった放牧地が与えられた。土地は与えられないということだったわけですね。そういうことがここにこまごまと書いてあります。そしてそういうレビ人の町の中に、前に言ったこの逃れの町っていうのも含まれとったわけですね。それが今日のところでは21節、エフライムの部族から与えられたのはその産地にある殺害者逃れの町シケルノかどうこうとですね。エフライム族からその逃れの町の一つを与えられた。そして27節ですね、21章の27節、27節を見ますと、レビ人の一族であるゲルションの孫に与えられたのはマナセの半部族から殺害者の逃れの町であるゴランと、それから下の32節にもナフタリ族からは殺害者のやはり逃れの町であるガリラヤのケデシュなどを、三つの町、さらに36節ですね、ルベン族からは殺害者を逃れる町ベツェルのほかどこと、さらに38のガド族からも殺害者を逃れる町ギレアドのラムトなどと、こんなふうにですね、この逃れの町っていうのはさまざまなこの部族ですね、部族の中に点在しておったわけですが、そういう逃れの町を与えられて、特に人を殺したと、故意でなくて殺した人たちが、殺された家族によって殺されることを防ぐために逃れの町で、そういうところで、レビ人も共にこういうふうに住んでいたということが分かるようになっているわけです。でそうしたことで、さまざま適切にですね、分けられていたと、こんなふうにわざわざですね、逃れの町逃れの町と、繰り返し書かれてあるんですね。我々も故意でなく罪を犯すことがたくさんあるわけですが、そういうことで現在の私たちにとってはイエス・キリストの十字架のもと、十字架がいわば逃れの場になっているということなんですね。で、人を殺したような人でもそこに行くと、イエス様の十字架に行くと本当に逃れの町逃れの場に、なると、これは実際に、人を殺したような人もですね、私も実際に、関わった人がいますが、本当に改心をして刑務所の中で教会士の人から受けて そしてその人を知っておったある教会の、まあ、がんの病気の女性がまた別のその人の友人から私の今日の御言葉とですね、あの植物のあの印刷したものを欲しいということで、それがだいぶある期間ずっと送っていったことがありますが、で、その後にそこから出所して、牧師になるということで、でも中学校しか卒業してないと全国どこの進学校でも入れてくれないんだけど、一つだけなったということで、そこで行って、そしてそこで今は京都府の北部の方で、開拓伝道をしているというような人もおります。実際に人を殺めるというような人でも、そういう霊的な逃れの場としてですね、本当に変えられるという人も少数ですけど、確かに今もいるわけですね。で、このような配慮、誤ってもう取り返しのつかないようなことをしてしまった、その周りの人からとっても責められるわけですね。これは高齢者になってうっかりアクセルとブレーキを踏み間違って発進させてしまって人を殺してしまったと、それも生涯ですね、その家族や周囲の人から責められると、もう本当に逃れるところがないということでしょうが、そういう非常に困難を極めるような状況になる人、なる方もおられるということですね。で、逃れの場所を知らなかったら、自分の息子が近所うるさいと言ってですね、あいつら殺してやろうというふうな暴言を繰り返しっていうので、本当にそういう事件を起こされると思ってですね、非常に地位が高かった親が子供を殺すとかいうふうなことまで起こる、そういうふうに非常に荒れた心の状態も、また逃れの本当の場所を知らなかったので、そのように非常に荒れてきて何をするかわからないと、その非常に頭もよく冷静な判断ができるはずの親もですね、他の人を少し前の事件のように殺すなんてことは取り返しがつかないと思って、自分が重い罪になるということも知った上で、覚悟の上でそういうことをしたみたいですね。親に向かってもそういうような類の言葉をしばしば言ってたと。でこの世にはそういう何か非常に恐ろしいですね、状況におる方々もおると。でそれは誰にも相談できなかったのは、官僚のトップの事務次官という高い地位におった人でもあり、そんなことを相談できなかった、で信仰もなかった。そうしたら本当に周囲からの重圧、どんなに言っても言ってもそういう家庭の暴力やらもうやめないと、ああいうことになって追い詰められていったようですね。でそういうような家庭の中の非常にこの困難な問題を全く経験しないで、家族みんな仲良く仲良くという態度の人は、そんなことは、そういう恐ろしい状態がこの世にあると想像もつかないということですが、この世には本当に恐ろしい、想像つかないような苦しみという世界があるということですね。でそういう時にこそ、こうした逃れの場というものを持っておったら、なんとかそれを超えることができると、そういう、相当数おると思います。家庭内の暴力でもう散々苦しめられていると。でも残念なことに、こういう本当の逃れの場をわからないと、知らないということで、そういういわば悲劇があちこちで起こるということだろうと思います。それで、こうした、取り返しのつかないようなことをした人たちの逃れの場ということは何度も書いてあることにですね、そういう恐ろしい状態、周囲から散々憎まれて殺されそうになると、そういう人たちの立場というものを知っていたということですね。聖書の世界はそれを知っていたということがうかがえるわけです。 で、この区切りの最後に書いてあるところを読んだんですけども、さまざまな敵がおり困難がある、そういう中で最終的にはですね、主が先祖に誓われた土地みんなイスラエルに与えたので、そこに住むことができるようになった。で、そしてそこでいわば安らかに住むことができ、21章の最後のところですね。立ちはだかる敵は一人もなくなった。敵を一人残らず全部手に渡されたと。主がその神の民であるイスラエルの家に告げられた恵みの約束は全て実現したということで、この区切りは終わっているわけです。こういうことも単に昔のですね、はるか昔の3000年近い昔のことが、こんなことがあったのだというふうに、普通読むときには受け取ってしまうんですけども、こういう旧約聖書の内容、またさっきもちょっと触れられたように新約聖書のキリストのことを指し示しておる、この恵みの約束ということですね。約束の地をもらったと。で、これはキリスト以降にとっては一体何なのかというと、それが神の国ということですね。で、そして神の国が与えられて、本当に霊的に安らかにそこで生きることができるんだ。その神の国に本当に、与えられてそこでおるならば、本当の意味の敵はもうないと。こういうことがですね、新約の中の具体的にどういう箇所とつながるかというのは、神の国の約束ですね、三条の教えである霊的に貧しい自分の足りないこと、本当に小さいことを実感している人たち、霊的に貧しい人たち、ああ幸いだと祝福されていると、そんな、それだけでですね、神の国、これは本当に約束の地なんですよね。我々現代の我々にとって、あるいはキリスト以降の人にとって、約束の地っていうのは霊的な地で、それは神の国だ。神様の完全な真実や愛の支配する霊的なところ、それが与えられると。そういうのが与えられたら本当に適するものはないということですね。神様の本当の正義の力、それを与えられる神の国という。そのためにただ霊的に、霊において貧しい、心の貧しいというと、これは全く別な風に受け取られてしまう。実際に何回か校の集まり、また県外の集まりでもそういう感想みたいなことを言った人がいます。聖書、神様、心貧しい人、心貧しい人に何か一番いいものあげる。で、その人が言ったのは、世間でよくあんな心貧しい人になったらダメと、心豊かな人になりなさいと。心貧しいっていうのは食べ物のこと、本能的なこと、盗んでもまあ平気だと、嘘をついても平気だと、音楽も美しい花も何もわからない、食べることや、そういう遊ぶ飲み食いですね、そういうようなことしか考えないような動物的な人のことを心が貧しいと。心はないと、動物は普通心がまあないわけです。で、そんな意味と全く違うんだけど、この訳語だけ見たらですね、よく使ってるあんな心の貧しい人になったらダメと、心豊かな人になりなさいよと言われるんだから、人のものを取って平気な顔してる、嘘を言っても平気だと、そんな人を幸いと言ってるのかと、それ全くですね間違って受け取ってしまう。これは聖書全体から見たり、言語 知らないと、ここだけ見たらそういうふうにとんでもない受け止め方になるわけです。自分の言い換えた罪を知ってる、限りない、限りなく自分は小さいものだと、過去も振り返ったらもう数えきれないさまざまな間違いを犯してきていると、現在もそうだと、そういう自分の罪深い本質を知っている状態が霊において貧しいと、そのことを深く自覚して、そこから神様に、あるいはキリストに向かって許しを請うと、どうか許してくださいと、そしてさらにその十字架によって死んでくださったから、その許しを確信する、そういうことだけで天の国という約束の一番大事なものがその人のものになると、ということですね。主が故郷のイスラエル、神を信じる人たちに告げられた恵みの約束は全て実現したと、そういう非常な重要性を持っているので、この三条の有名な教えの一番最初に書かれてあると。で、これがずっと一貫してですね、聖書をこう流れてるんですね。この世ではそう言っても、日本やアメリカの主張のように大きな嘘を言ってもですね、平気な顔をしとってもそれでも人気が変わらないと、半分以上毎度支持したりするということが起こったりします、でも神様はそのようなことは決して、認めないということですね。まあそういうことで、イエス様もあの十字架で死ぬ息を引き取るときに何て言われたかというと、ヨハネの福音書でその最後の霊的な世界のことを書いてあるわけですね。すべてが成就したということですね。息を引き取るときにすべてが成就したと。で、そのイエス様を私たちも信じるときに、私たちのさまざまな願いというものは霊的な意味では成就したんだというんですね。私たちは実感、本当に分かるのはこれ、肉体がもう終わってからであるかもしれないけども、部分的にはですね、そうしたことがイエス様と本当に深く結びついたときには、あのイエス様の成就したと、こういうふうにすでに実現したという過去形ですね、多分実現するだろうでなくて実現したという、ことですね。イエス様をあの最後の夕食の時に、その最後に、私はこの世に勝利したということですね。だからあなた方もその勝利を信じて勇気を出せと、そういうふうに言われたことです。主は敵を一つ残らず彼らの手に渡されたと。新約の世界においてもイエス様が勝利してくださったと。で、私たちにもその勝利の分け前共有させてくださるってですね。こういうことはもちろん信じるということはなかったら、頭で考えたり論理的に考えて分かることじゃないと。で、信じていくとさらに聖なる霊が与えられて、聖霊は全てのことを教えるという約束の通り、本当にこういうことが霊的には実現してるんだと、ということが分かる。そしてこの肉体を、いつか必ず私たちもこの肉体が終わる、その時には完全な意味で成就して、イエス様の全てに勝利したその栄光の姿と同じような姿にしていただけると。そしたら本当にこの通り、恵みの約束は何一つ違わず全て実現したということは文字通りですね、当てはまるという世界が約束されているということになるわけです、そういうことで、この旧約聖書の言葉は何気なく読むと昔のお話と ということで、うっかり受け取ってしまいやすいんですけども、その奥にあることはずっとですね、新約聖書の中もずっと流れているものがあるというわけです。それであとこの22章になって、ヨシュア、ルベン、ガド、マナセの半部族を呼び寄せていった。あなたたちは主のしもべモーセが命じたことをどこを守って、その後継者ヨシュアが命じたことですね。22章のすべての心に聞き従ったと、この22の1、2で言っているわけです。そしてすでにこのモーセから約されてあったヨルダン川の東側にある自分の領地に帰りなさいと、ヨルダン川を渡ってですね、そして敵と戦ったと、神様の命令に応じて力をもらって、そしてそこでですね、敵を追い払い、あるいは滅ぼしたりして、神の民はそこで住むことができるようになったと。そこでこの部族、ルベン人、ガド、マナセの半部族は、前から約束された東川、ヨルダン川の東川でここに帰って、そこで住める。ここで地図、どういうことになっているかということで最初にやってみましたが、その地図を見る巻末のですね、3番の地図ですね、巻末の3番の地図にカナンへの定住というところがあります。そこで今言ったヨシュアがそちらに帰りなさい、ヨルダン川真ん中に流れているガリラヤ湖のことはキネレト湖とも言ってたんですね。ですね、キネレタ湖、今はガリラヤ湖、イエス様の時にはですね。そうしたらその東側にマナセとギレアド、ガド、ギレアドは地方名ですね、マナセとガドとルベンと、東側に参ったそちらへ、モーセがこの東側の土地をすでに約束していたと。半部族っていうのはマナセはこの西側にも後で与えられたからですね。ヨルダン川の左側、西側にはマナセってあります。こういうふうにですね、ヨルダン川の越えてですね、約束の地っていうのはだいたいヨルダン川の越えた西側、地中海の方向にある、そうしたところというイメージを持ちやすいんですけど、こういうふうに東側にもですね、こういうふうに与えられた。それがマナセの部族とガドの部族とルベンの部族だったわけですね。そしてこれは次の週に、次の回になりますが、この東側だからですね、後になってお前ら東側に住んでるやつは本当に神と関係は違うだろうと、関係ないだろうとか言われるんでないかという危惧を持つようになってですね、そこで将来においてもその印となるようにという方策を考えた。でそれで大きな問題になったんだけども、でそれをまた最終的には解決されていったということが、これ22章の、これはもう次の回の時ですが、まあ、この地形的なことを知らないとですね、そういったことわからないので、今ちょっとまた次の時にも言いますが、そういうことですね。でもう一度その地形的なことを分かった上でですね、22章の初めの部分、 見てもらったらいいと思います。で最後の5節のところですね。主のしもべモーセが命じた戒めと教え、それは神主、この主、神主って主ってヤーウェという言葉をギリシャ語訳ですね、世界で最も膨大な、しかも最初の最も広大な翻訳された文書が旧約聖書のギリシャ語訳だったわけです。そのギリシャ語訳でキュリオスと訳したわけですね、ヤハウェっていうのは。でキュリオスっていうのは主人とか主ということで、それでこの訳でも主ということでしているわけです。この訳し方はそういう旧約聖書ヘブライ語訳、ヘブライ語のギリシャ語訳もキュリオス、主という言葉から来ているわけです。主を愛し、その道に歩み、その戒め、モーセが受けた神の言葉を守って主を固く信頼し心を尽くし、これは以前から何度か言って、この尽くしという、これは日本語だけですね、尽くしてとかいう表現に訳しているのは、すべての心を持って、すべての魂、すべてということなんです。with all your heart というような表現なんですね。すべての心っていう日本語はあんまりそういった表現使わないのですが、外国語はみんなそうです。言語もそうです。すべての私たちの心のさまざまな部分、美しいものや良いものやいいものに感じる、あるいはそういう論理的に物事を感じる、考える、いろんなことの大事な点は何だろうかと思ったり、そういうさまざまな心の部分、それを全てのそういう心の部分を持ってと、で私たちの人間を支える根源的な魂っていう、そういうものの全てを持って主に仕えるという、そういうふうにですね、このこれ神明によく出てくる言葉です。でイエス様もこうしたところを引用されたんですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしというと、そういう訳語になっていますが、全ての精神的な判断力も感情的なこと、情緒的な、みんなあらゆるものを持って神様を愛する、これ究極的なあり方で、クリスト者といえども、そういう我々の心のある一部分しか神様に使えるために使っていないということも非常に多いんではないかと思われるわけですね。でそういうことの具体的な表しとして、安息日ということもですね、全ての仕事を休むという、そうしてこのことを外的にも表すと、第一に神様に身を尽くして、ということなんですね。まず神様への礼拝を第一とするという、そういう姿勢とつながっているということです。で確かにそういう安息日を、主の礼拝を厳守するということで、ずっとこれはこの聖書の信仰は続けられてきたというところがあるわけです。まあ、そういうふうに、このところですね、特にこの東川と多くの民と離れたところで住む、そういうことにあたって、これは誰にとっても重要なことですけれども、固く信じる、そして主を愛する、信じること、神様に関しては信じる、信頼することと愛することがいつも一番心の大事な部分で、信じて信頼してそして愛すると、 神様だけが私たちのそれを全面的に受けてくださる。人間は本当の意味で信頼するに足りないし、で人間の愛というものは非常に変わりやすいものですけども、そして私たちが人間を誰かを心から愛したところで、相手の人が本当にそれを受け入れるかどうかも、愛しても愛しても祈っても反抗するとかいうような場合もあったり、ところが神様だけは私たちが心を尽くして全ての心を持って心を注ぐ、愛するということは心を注ぐと必ずそれに対して応えてくださると。神様もそういう愛でもって応えてくださる。信じなければ立つことができない、いろんなことはそうですね。普通の意味でも本当に疑ったらですね、例えば私も車で行けないわけです。食事だって本当に疑ったら、これ何か毒入ってるなんて本気に疑ったらどうもなる。交通機関でもですね、自分の乗ってる車が逆走してですね、すごいスピードで打ち当たるのことは誰も想像しないですね。飛行機でも自分が乗ったらこの飛行機は衝突する、落ちるなんて誰も本当に疑ったら乗れないわけです。要するに信じながら一歩も万事はですね進まないということだと思うんです。霊的にもですね、それはごく常識的な意味でもそうですけども、霊的にも神様を信じなければ霊的に進んでいかない。そしてそれと不可分に神様を愛すると、心を注ぐということが結びつけられて、いつも私たちの方から信頼しているように語りかけ、そしてまた語りかけを聞く耳を澄ますという、そういうことも伴うことをですね、特に、多くの部族とは違った方向に東側に住む人たちに向けてですね、こういう言葉を託して行ったというわけですね。送り出されたということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。